弁護士放送
皆さんこんばんは、吉川です。
皆さんこんばんは、山本です。弁護士放送始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もしかしたらですね、
はい、
X でちょっと前にNetflix を、解約しようかなみたいな話僕してたと思うんですよ。
はいはいはいはい。
まあ今ってその情報過多というかですね、その何でもこう、YouTube とか動画配信サイトとかがあってですね、見れる一方、なんかそのコンテンツに対するなんかその向き合い方として 100% を向き合えてないようなところが逆に多くなってしまって、まあ、つまりなんかながらで見てしまうとかですね、
はいはいはいはい、
電車の中にいるときに見てしまうとか、
うんうん、
それもメールチェックしながら見てしまうとか、
はいはいはい、
なんかそういうことが多くなってきてしまって、逆にちょっとコンテンツを軽視してしすぎてるのかなと、なので、うん、まあもうその動画配信サイトとかはもう契約全部切ってしまって基本見ないで、
はい、
見たいときはプライムとアマゾンプライムとかでもう有料で買って単発で、うん、それで見るとかにした方がいいかなとか思ってたんですけれども、
うん、
まあちょっとなんというかずるずるずるずるずるとですね、まだ Netflix をまあ配信を継続しているという状況でして、
安いっすもん今
まあそのまあ昔で言ったら結構安いですよね。こんなにコンテンツ見れてこの値段かっていうのはありますよね。
はい、広告付きやったら1000円しないんじゃないですか月。
うん、
めちゃくちゃ安いっすよね。
うん、
それ入りっぱなしになっちゃうよとは思う。うん、僕もそうやから、
うん。そうなんですよ。でね、ちょっと待ってください。今回の、テーマとはちょっとずれちゃうんですけど、今、
はい、
2026年の4月ですけど、
はい、
僕がすごく好きな海外ドラマでフレンズって海外ドラマがあるんですけど、
はいはいはい、大好きですね本当に。
あれがですね、ちょっと前はネットフリでやってたんですけども、
はい、
一時期配信終了しちゃってたんですよ。
うんうんうんうん、
これが2026年4月からまた配信復活でですねこれはちょっとまた解約しづらくなってきたなっていう。
また見たりするんですか？
ちょっと見ましたね、すでに
それってやっぱりその若かった時のことをいろいろ思い出す感じです。あの時代あんな感じやったなみたいな、そういうとこ純粋に面白いんですか、うん、今見ても。
ああ、うん、まあでもそう、いや前者で、いやその若かった頃とか、だからちょうど僕が20代だから20代後半っていうか26、7ぐらいに多分見てたと思うんですけど、
うん、
26から30の前半ぐらいまで見てたと思うんですけど、
はいはいはい、いやだからその時に付き合ってた彼女と一緒に見たなとか、そういう思い出でしょ。
あんまそれないですね正直。そういう感じではないですけど、ただ、はい、フレンズ知ってますやん、モンスターさん。
いや知ってはいますよ、その、はい、勧められたこともある何とか。
あ
でも、あれはでも無理やった、あれ。
うん、分かる分かる。あれはね、無理だって人の意見はすごく分かるんですけど、
僕英語を勉強してるんですよ。
はいはいはい。
でああいう海外ドラマとか基本英語で見るんですよ。英語字幕が出るやったら英語字幕を入れてみますわ。でそれでもその意味がよく分からないところってあるんです、
うん、
英語の、
うん、
でフレンズって
はい
笑いを足してるじゃないですか、そのドルヒュー大爆笑。
あシットコムというか、はい、
ここで笑えっていう、
はいはいはい、
それがめちゃくちゃ腹立つ。
まあ、そのなんかそれはね、分からなくはない、本当にそこはまあちょっと嫌だなと思う人は多分嫌なんだろうなっていうのは本当分からなくはないなっていうドラマではあるんですけど、はい、
それってあお前が英語の意味分かってないんやろって言われてるような気になるんですよ。
うん、まあギャグっていうかそのコメディとして見てる部分もあるんですけど、その、うん、かなり脱線しちゃうんですけど、 シュレンズってあのニューヨークのマンハッタンでその始まった頃は多分20代後半ぐらいだと思う、26とか7ぐらい の、 その若者が、まあ、もうだから大学とか卒業、うん、大学生とかじゃないですけど一応働いてる若者が、
うん、
あの集まってあの一緒に暮らしたりとかしてるドタバタ劇なんですけど、
うんうんうんうん、
だから僕はさっき言ったように見たのが僕が25以降ぐらいの時でちょうどその同年代っていうかちょっと僕より 1,2 個上ぐらいの人たち、はいはいはいはい、設定上人たちがやってるっていうところだったので、うん、なんか多分見た時期がちょっと自分にハマってたっていうのはあると思う。だから今見た、うんうんうん、今フレンズがやって今見てたら別に多分そんなハマんなかったんだろうなとは思うんですよ、うん、だから覚えてることとかでいくとあの29歳のそのフレンズに出てるそのキャラクターたちが29歳の時に、まあ、要するに次30歳になる30歳の誕生日の時に、
はい、
30になる日が来るなんて思わなかったぜみたいな話をしてるんですよ、
うんうんうんうん、
それそういうな感覚あったじゃないですか20代の時で30代の時って結構でもそれってもう50近くになって見ても別に何も思わないと思うんですけどその2個2、3個手前ぐらい27ぐらいそれ見てるとああそんな感じになるのかなとか30になった時にとか、
はいはいはいはい、
そういう感じで見てて、あ例えばあとやっぱりキャラクターが結婚していくとかですね、まあ、子供ができるとかちょっとその、うん、ちょっと先のお兄さんたちを見てるっていう感覚で見てたところはあるかなっていうところですね。
そうお兄さんっていう感覚にはならなかったな子供の時見ても。このドラマもそうやし、
はい、
吉川さんが好きなビバリーヒルズ青春白書もそうなんですけど、
うん、
グループの中で男と女が、はい、その回し合いするじゃないですか。この人と付き合ってこの人と別れてこの人と付き合ってこの人と別れてほんでこの妹と付き合うんか次はみたいな、
うんう
ん、あんなんありえないじゃないですか日本の社会においては。
うーん、
あんなところある、
まあね、いやいやまあまああ
んなコミュニティある
あるかもしんないけど割とドラマ海外テーマで割とそこはサバサバしちゃってますからねなんかね。
いやあんなんそのなんか耐えれんと思う。
うん、
なんでそんな、まあ、その閉じた世界でその付き合ったり別れたり付き合ったり別れたりっていうのを繰り返しまくってるんやろうって思う。
でもまあフレンズはでも そこまでそういう感じでもないですけどね。その友達とそのビバリーヒルズの話じゃないですかどっちかっていうとそれは。
いやけどフレンズもあったと思うよ僕が見た時に。なんか主人公の男の人と女の人と付き合ってたけど別れてみたいな感じになってるでしょあれも。
まあまあまあ、うん、なりますね。あの元ブラピの奥さんのジェニファー・ニンストンと、うん、あの男の人と付き合ったり別れたりはしますけど、まあ、そんなに回し合いしてるみたいなそういう感じではないかなっていうとこですかね。うん、
はいはい。
まあ、あとねこれ見ちゃったんですけどもうすでにお亡くなりになってる俳優さんとかもいるんですよね。その出てた方で
チャンドラーでしたっけ。
そうそうちゃあよくご存知ですね。
はいはい、なんかインド人みたいな名前やから覚えてますね。
うん、いやそうチャンドラーがねだから哀愁を持って見ちゃいましたね。なんかねあまあすごい若くて元気だなと思ってまだ今見ちゃうと。ということで全然こんな話はもう今日しなくていいので
いやけどフレンズ見れるんやったらね見てもらった方がいいと思うよ。
うん、
僕はフレンズよりもブラックミラーの方が全然面白いと思うから、
は
い、
まあまあそれはでもね
ブラックミラーをおすすめする、
まあ、それはそうかもしんないっす。はい、ちょっとフレンズは人を選ぶかもしんないっすね。うん、
うん、
僕は割とあれを見ると幸せな気持ちになれるタイプなので、あまあまあちょっと
死なんからいかんもっとボカーンって爆発したりもせんしね。
うん、まあしないね、うん、爆発しないしねまあ刺激はそんなにないドラマですけど、はい、
はいはい、
すいませんちょっと待って。じゃあまず忘れないように通常放送なのでApple のサイトに寄せられたコメントの紹介からできればと思います。
はい、本日のポッドキャストレビューはこの方バングル1972さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これバングルでいいんですよね
多分僕に聞かれても分かんないですけど
まあまあ、アルファベットの V 大文字のその後ろにアングルってついてるんですよ。
あ、そうですね、はい、
バングルだと思う。
はい、すいません。
営業中に学びを得られる最高のお供 ということで星5ついただいております、
はい、ありがとうございます。
最初はカバーイラストに惹かれて聞き始めました。今は毎回の更新を楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの吉川弁護士かっこテキーラ好きの弁護士的ポジションを崩さないストイックで真摯かつ慎重な言葉選びと語り口にとても好感が持てます。
ありがとうございます。
それとは相まって一般人的かっこいい意味でガンガン試験をぶっ込んでくる相方の山本さんとの会話が番組にさらなる深みを与えていて大変面白い番組です。
ありがとうございます。
法律的な見解とはどういうものなのか普段は知ることもない概念をライトな感覚で学ぶことができるので毎回面白く聞かせていただいています。
はい。
特に山本さんのぶっ込みが番組に緩急を生み出しているので堅苦しい感じもなく聞けます。一人のドライブのお供に営業中の移動時間に最適なお供だと思います。ということで、はい、ありがとうございます。
これちょっと今改めて今山本さんが読んでいただいてっていうかもうコメント聞いてたんですけど、あ、もちろん僕も事前には読んでますけど、
はい、
なんかやっぱありがたいですね。その例えば我々僕もそのなんかフレンズを見たりとかですね、あのいろいろこう、うん、いろんなコンテンツを見て面白いなと思ってもここまで感想書けねえなって今ちょっと思いましたね。なんかあのしんどくないですかここまで感想書けって言われたら。なんか本当にこんな、うん、ありがたい、なんか理路整然とまとめていただいて、はい、文章にしていただいてよく考えると非常にありがたいなと思ってですね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。バングルさん、
はい、
おそらく1972年生まれだと思うんですけどね。
あ、そうなんですか。あ、そのお名前があれ書いてあるからね。まあ、もしくはなんか1972年に思い入れがあるかぐらいかですけど。
あ、はい、はははいや、ありがたい。はい、営業中ということをお仕事中に聞いてくれてるんですよ。この移動の時にね、まあま
あまあ、移動の時ね、
ポッドキャストを聞いてくれてる方、はい、結構いらっしゃいますから、
まあ、もはや法律の勉強でもあるというね捉え方もできるとは思うので、
うん、
はい、
はい、
就業規則に反しない限り聞いていただければと思います。
ありがとうございます。またメッセージもお送りくださいませ。よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあすいません、今日なんですけれども、はい、ちょっとネットフリーつながりでですね、
うん、
実は、2026年4月今もう配信されてるんですけれども、
はい、
真鍋翔平さんという漫画家の方が書いている九条の大罪という漫画があるんですが、これ多分まあ弁護士の中でまあその一つのテーマとして取り上げたことはないと思うんですけど、
うん、
まあ、弁護士が主役の漫画なんですね。
はい、何回か話出てると思います。
まあ、そうですね、話は出てるとは思うんですけど、うん、まあ、もしかしたら知らない人のためにですけど、まあ、闇金牛島くんの作者の真鍋翔平さんが、
はい、
書かれているそのまあなんだろうな、その放送バイオレンスものみたいなそういう
牛島くんの連載が終わってちょっとした休養期間の後に始まったやつがこれですよね。
はい、あ、そうなんですかね、
うんうん、
それのネットフリックスでドラマが配信されてまして。
そうなんですよ、
はい、ということでちょっとその今日はそのご紹介をさせていただこうかなと思っております、はいはい、で、うん、一応ですね、そのまあ大きくネタバレをすることに関してはその大きくっていうか、まあ、深刻なネタバレはしないようにはしたいとは思うんですけど、ちょっとまあネタバレ入れてのお話っていうのは、はい、有料放送となってしまいますけどサブスク版でしようと思うんですけれども、
はい、
通常版でもですね、まあ、例えば九条先生が弁護士ですよとか、まあ、今これネタバレになっちゃうかもしれないですけど、
いやいや、それわかるやん。
そのなんていうか、その作品の紹介上やむを得ない部分とちょっと、はいはいはいはい、多少のネタバレはちょっとごなんていうか許容していただいて、だからもしまっさらな状態でドラマを見たいとかであれば、まず九条の大罪を見ていただいた後この後の放送を聞いていただいた方がいいかもしれませんが、一応まあうん、今日の放送を聞いていただいた後見ていただいても、そのクリティカルな まあ、ネタバレはなく見ていただけるかなっていうことは心がけてお話ししようと思ってます。
うん、はいはいはい。何回も話出てるから、
はい、
気になった方はもう漫画を読んでるんじゃないかと思うんですよ。
そうかもしれないですね、はい、
うん、なんか九条先生の顧客いかつい人ばっかりですねみたいな話した記憶があるから、
はい、あ、そうですね。じゃあちょっとすみません、まずちょっと九条の滞在についてちょっと前提として、これ九条の滞在って要するに九条の滞在って書いてあるんで、
はい、
なんかそのネットとかでもそういうふうに言われてることがあるらしいんですけど、なんか憲法9条の滞在だみたいな、
うん、そうなんや、なるほど、
そういうもしかしたらそういう意味合いが込められてるのみたいな、
はいはいはいはい、
っていうことが言われたりするらしいんですけども、
はい、
それとは全く関係がないらしいです
あ、公式的な見解が出てるんですか？
あのね、これね、僕は東京の弁護士なので、
はい、
定期的にその関東弁護士連合会とかって関弁連が行くっていうなんか機関紙みたいなのが時々送られてくるんですけど、でその関弁連のその機関紙っていうかその冊子の中でその、
うん、
その著名人の方にその弁護士の方とかインタビューするっていう会があるんですよ。
はいはいはいはいはい、
でちょっと数年前だと思うんですけど、
はい、
ちょっと前にですね、実は真鍋翔平さんが関弁連が行く、
なるほどすごい情報これは
インタビュアーとして出てきてまして、はいはいはい、でそこのインタビューの中で、はい、憲法9条と関係があるんじゃないかと勘ぐってしまう方もいるみたいですが、実際どうなんですかみたいなことを聞かれているのに対して、
はい、
真鍋先生がいや憲法9条とは全く関係ないですって答えてるので
なるほど、
これは
間違いない、これは、
ま、間違いがないのかなっていう、
はいはいはいはい、
ところです。
なるほど、はい、
でそこにも書いてある、その関弁連が行くのインタビューでも書いてあるんですけど、
うん、
なんか闇金牛島くんを書いている当期からですね、もうこの九条の滞在は、まあ、構想としては考えておられたようで、
うん、
どうもやっぱり闇金牛島くん書いてる時にですね、うん、まあ言ってもその主人公が犯罪者じゃないですか、闇金牛島
くん、まあ、闇金ですからね闇金ってダメなんでしょ
う、
あれ、
うん、まあ、そう
だから利子取りすぎてるから
闇金、だからそのやっぱりその犯罪者を主人公にしてしまうと、
はい、
どうしてもやっぱりその広がりというかですねに限界が、うん、ストーリーの広がりに限界があるのではないかっていうふうに、なんかその書いてる時にちょっと思われてたみたいで、で、
はい、
実際なんかそのやっぱ読者の方もそのなんて言うんだろう、その犯罪者がその主人公であるということのみをもって毛嫌いする方とかもいるというようなことで、その視点を弁護士にした方が、フィルターを弁護士にした方がですね、要するに牛島くんっていう犯罪者をフィルターにするんじゃなくて、九条先生っていう弁護士をフィルターにした方が、
はいはいはいはい、
まあ読みやすくなるんじゃないかなっていう構想がもともとあったみたいで、
なるほど、面白い、なるほどなるほど、
それでなんかその弁護士を主人公にしようというふ
う
に考えてたみたいですね。
うん、
でそのちなみにその九条主人公は九条大佐っていう、まあ弁護士さんが主人公なんですけれども、
はい、
豆知識というか、まあ、誰でも分かることかもしれないですけど、登場人物の名前っていうのは基本的には京都の地名から取られているらしい、はい、
なるほどなるほど、
まあ九条通りで京都にあるらしいんですけど、
はいはいはいはい、
あと烏丸先生っていう、まあ、九条先生の、まあ、パートナーというか、まあ、同僚というか、
うん、
いるんですけど、烏丸先生も、まあ、烏丸御意見なのかな、あと薬師前さんとか、あと三部とか、京極さんの京極とか、
うん、
まあ、基本的にはその京都の、地名から取って、まあ、名前をつけてるという、
なるほど、
まあ、ストーリーになってます、
うん、
であとちょっとね、僕がこのドラマを見るにあたってやっぱり気にしたのがですね、
うん、
やっぱり九条の滞在っ ていうと僕がやっぱり一番好きなのはですね、
はい、
ブラックサンダーなんですね。
犬
ブラさん、
はい、
ブラさん知ってます、はい、ブラックサンダー、はいはいはい、あれめちゃめちゃ可愛くないですか、あのブラさん、あの漫画で出てくるブラさんですら、そんなことない、山田さんあんまり思わなかったですか、ブラさん可愛いなと思って、
でかい犬飼ってるなと思いましたけどね。
あのね、自分もまあちょっと今去年ぐらいから大きな犬を飼い出したんであれなんですけど、はい、なんかあんまりもうもはやドーベルマンになるとそんなに大きなイメージ感じもしないんですけど、ブラさんめっちゃ可愛いなと思ってですね、ドーベルマンちょっと飼いたいなって思っちゃいましたね。漫画で出てくるブラさんって耳切ってないんですよね。皆さんちょっと思い浮かべるドーベルマンってなんかこう耳が三角で立ってるの分かります、なんかちょっと耳がツーンとしてるというか感じなんですけど、漫画出てくるブラさんは耳が垂れてるんで、垂れてる、切ってないから垂れてるんですよ、
うんうんうん、
で僕初めの見た時に別にそんな僕犬にそんな詳しいわけでもないんで、
はい、
研修が何なのかちょっと実は分かってなかったんですけど、漫画読んでた時は、
うんうんうんうん、
ただコミック本の表紙にブラさん、漫画って初めに登場人物の紹介あるじゃないですか、単行本とかだと、
はい、はいはいはいはい、
そこのブラさんの紹介の時にカッコドーベルマンって書いてあったんで、まあドーベルマンなんだと、そこでまあ分かったんですけ ど、
なるほど、
とにかく漫画でブラさんが可愛いんで、
その感想を持ってるとなかなかいないと思うけどね、あれ見て犬可愛い漫画やと思わないやろ。
ね、本当にブラさんが出てくるとちょっと見ちゃうんですよ、女性のグラビアを見るような気持ちで。
じゃあ真鍋先生の絵も好きなんですね。
うん、ただね、確かね、勘弁連がよくでも書いてたんですけど、まだ別に先生がはい、ドーベルマン飼ってるらしいんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、真鍋先生の犬なんじゃないですかね、多分モデルというか、自体は。
その闇金牛島くんも僕は大好きで、九条の滞在が連載始まった時点で、はい、多分僕が話出してると思うんですよ、めっちゃ面白い漫画始まったって言って、
うんうんうん、
で読んだ時の感想で言うと、闇金牛島くんってそこの底を見るというか、
うん、
この自分はここまでならんだろうなと思うけどちょっと怖いんですよ被害者になるかもしれないと思って
うんうん、うん、
こんなことが起こるんだっていうような、うん、感じのことがかなりリアリティがある感じで書かれてるから、
はい、
だから落ち込んでる時に読んだらちょっと気が楽になるんですよ。わかります、なんか落ち込んでる時に明るい漫画を読むと気が楽になるっていうのはあるじゃないですか、
うんうんうん、
あの漫画はほんまになんかその底の底やから、
うんうん、
その出てくる登場人物の、
はい、
その置かれてる環境とかが、
はい、
だから俺まだマシやって思って気が楽にな
る、うん、なるほど、はい、うん、
っていうぐらい結構その自分もこういう被害にならないようにせないかなと思ったりすることが多かったけど、
はい、
九条の滞在ってもうその出てくる人がもう一般の人いないので、
うん、
なんか自分とは違う世界の話に見える、
うん、なるほどね。まあその牛島くん、まあ、最後の牛島くんの最後の方だと牛島くんが主人公になっちゃってるんで、もうなんかちょっと度が過ぎちゃってますけど、やっぱり初版はやっぱり一般の方が焦点に当たってましたもんね、その多重債務者としてというか、
一般の方が闇金に手出して、うんうん、そっからもうほんまに落ちて落ちて落ちていくんです
よ。そうですよね、
はい、
でもあれ最後はなんかほとんど牛島くんとなんか反社の戦いみたいになってきた逆だと最後はなんかだからやっぱちょっと最後はまあちょっと行き切っちゃったのかなみたいなところはありましたけど、はい、まあそうですね、うん、まあそういうところあるかもしれないですね、
はい
はい、
どっちも名作なんで、
はい、
順番的にはやっぱ牛島くん見てからの方がいいかな。
まあ、でも漫画長いっすからね、牛島くんは。
そうでしたっけ。
全部で40。
あ、そんなにあるんや。
あ、あります、は
い、
あります、
はい。いや、もちろん全部読んでますけど。
はい、
僕連載で読んでたからな、あれスピリッツでしょあれ確か。
あ、スピリッツですね。
そうですよね、
九条の対談もそうですよね。
うん、そうそうそうそう。なんかね、色使いもいいんですよ、
はい、うん、
普通の背景の色とかと違うようなビビッドな色を入れてきて目を引くような。
あ、ちょっとわかります。あとあれですよね、うん、今真鍋先生だけじゃないのかもしれないけど、写真から撮ってそのまま漫画の背景にしちゃったりとかするみたいですよね。
はいはいはいはいはい、
はい、でそれこそ丸山ゴンザルさんとかの YouTube とか聞くと、やっぱりきちんと歌舞伎町の、うん、背景を撮ってたりとか
は、はいはいはいはい、
するらしいです。漫画の話ですけど、する
らしいです、ね、なんかゴールデン街に真鍋先生よう飲みに行ってるらしいですよ。
あ、そうなんですか、はいはい、
うろうろしてたらお会いできるかもしれないです。
あ、なんかすごくいい人そうな、ごめんなさい勝手なあれですけど、よくなんか媒体出てるの見る限りはいい人そうだし、大体そのいい人じゃないから勘弁連が来るに来ないような気がするのでまあもしいつか、ね、はいはい、お会いすることがあったらきちんと、うん、感謝の意を述べたいですが、はい、まあ本当にブラさんが僕は好きなんです。なんか名前が可愛いなと思ったらブラさんっていう、
ブラックサンダー、
うん、
あれをもらうと確実にギリチョコらしいですからね。あれ以上のギリチョコないらしいですよ。
うん、まあなんかバレンタインの話でそれは、まあちょっと
そう、
うん、まあその名前としてね、その響きがいいなと思って、正直言うと自分の犬飼った時にちょっと候補に上がったん、自分の中で上がったんですけど、
うん、
ブラさんにしようかなって。でもなんか牛島くん読んでるんで、将来怖いことにブラさんがどんなことになるか分からないっていうのがなんか自分の時にブラさんってつけるのに若干躊躇したというまあもちろん今のが無事なんですけど、ちょっと、まあ、ブラさんがどこまでも、あ、でも真鍋先生が自分で飼ってるんだったら大丈夫なのかな、ブラさんはちょっと分かんないけど、鼻が長いのが結構好きなんですよ僕。なんていうのかな、ほうほう、大型犬とか、その口がでかい犬って、オオカミみたいな犬いるじゃないですか、ちょっと口がでか
い、はいはいはいはい、
わかります、ちょっと鼻というか口というか、うんうん、あれがねなんかすごい可愛いなと思っちゃって、口が裂けてるところ、
はあはあはあ、
で口が裂けてちょっと唇がビロビロするしてるじゃないですか、ビロビロがあるじゃないですか、なんかあれが
口開けたところにね、
はいはい、そうそうそう、うん、あれがなんか可愛いな、その
ようわからんフェチやけどねそれ本当
まあすいません、ちょっと僕のちょっと自我を出しすぎましたが、はい、それがまあドラマでもドーベルマン出てきますんで、そこ一つの見どころです。
そうなのか。もう一つが、ね、すごい見どころ紹介されたけど、はい。
もう一つが九条先生といえば漫画でですね、スバルの車に乗ってるんですよ。
おー、なるほど。
スバル車に乗ってる。
はいはい。スバルといえば吉川先生も一緒ですよ、ね、
あ、そう、僕もまあ好きなので、ドラマでじゃあ何乗ってるんだろうっていうのもまたちょっとここは注目ポイントかなと思って僕は見てたんですけど、
はいはいはい、
多分スバルのレボーグですけど出て乗ってるのは、うん、ドラマの中でただ、うん、エンブレムがスバルじゃないんですよ。なんかトヨタっぽいというかワイっぽいというか、
はい、
なってて、だから多分別にスバルが協賛してるわけじゃないからエンブレムも多分変えたんでしょうね、ドラマではね、おそらく。
ああ、なるほど。
ただアイサイトついてたしポストの穴がついてるからレボーグであることは多分間違いないと思うんですが、うん、まあ、そのあたりもちょっとドラマの見どころかなと思うのです
ごい見どころ紹介すんな。一つが犬でもう一つがそのスバル車であると。
そうですね、はいはいはい、そこが一つの見どころになるかなというところです、うん、で、あとはちょっと簡単に言うとですね、簡単にちょっとね少しネタバレが入るかもしれないですけど、どういう、はい、話かっていうことをご説明すると、まあ
結構漫画通りに進んでいってますよね。僕全部は見てないですよまだ。ドラマは5話ぐらい見たんですけど、
は
い、
ああ、もうでも結構見てますね、はい。
漫画と同じ感じで進んでいってるような感じがする。
そうですね、基本的には漫画をトレースしてるかなとは思いますが、
はい、
まあ要はその世間では悪徳弁護士と言われてるような弁護士なんですよね、九条先生っていうのが。
うん、
その九条先生っていうのが、まあ、悪徳弁護士されていて、だからなぜ悪徳弁護士と言われてるかというと、やっぱり依頼者の方が、まあ、いわゆる半グレと言われてるような方ですとか、
はい、
まあまあヤクザの方とかが、うん、まあ、クライアントになってしまっていて、
うん、
まあ事務所にマッチョな入れ墨の方がよく出入りしてるような感じになってるんで、まあそこはどうなんだ。じゃあ果たして、じゃあその九条先生は本当になんていうかその悪なのかっていうところが あるわけなんですけど、
うん、
も
う
これは漫画もあれでもそうなんですけど、ちょっと1話で出てくるまず話として、ある、はい、その青年というか若者がその引き逃げをしちゃうんですよね、始まりとしては。で引き逃げするときに若干ちょっとやっぱりアルコールも入っていて、
うん、
でかつスマホを見ながらちょっとスマホゲームをして、こう前方不注視の中で子供を連れたお父さんと子供にぶつかってしまうと。でそんな中でそのぶつけたやつはそのまま引き逃げして逃げちゃってるんで、
はい、
その半グレみたいなやつがやってるその自動車修理工場に行ったらどうしたらいいんでしょうかって行くわけなんですよ。でそこでそこの半グレみたいな身分っていう、まあかなりその九条の大体の重要人物となる身分というその人物がいるんですけど、
はいはいはいはい、
身分がじゃあまあいい弁護士紹介してやるよと、
うんうんうん、
その引き逃げっていうのはまあもう絶対バレると基本的には、
うん、
なぜならそのぶつかった時に車へこんでればその塗料が落ちてれば現場から塗料を警察が調べて、うん、塗料から車種とか年代とか、まあ、当然色もバレるわけだし、う
ん、その身分くんは自動車修理屋さんをやってるんですよね、はい、
そうですね、
はい、表の仕事で、
はい、
だからその車のことも詳しいと、
そうですね、うん、はい、防犯カメラもあるだろうしってことでバレるからもう弁護士に相談しろということで、うん、その引き逃げした犯人が九条先生のところに相談に行くと、
はい、
でそうすると九条先生は相談を受けた時に、
うん、
まずアルコール抜いてこいと、アルコール飲んでるんだれば、
う
ん、
酒臭いぞお前まだっていう、
うん、っていう話をしたりだとか、あと、はい、さっきの通り携帯を見てよそ見てぶつかってるわけだとすると、
うん、
その携帯でスマホでゲームやってたんだとすると、例えばスマホが証拠として警察に取られてしまうと、
うん、
このゲーム入れてるなと、じゃあこのゲームをゲーム会社に問わせて何時にやってたかっていうのを障害されてしまうと、時効の時にお前ゲームやっとるやんけって話になるわけで、だからもうそのスマホはもうなくしたことにしろと、
うん、
で自分に預けろと。
で九条先生預かってましたよね、あれ
預かってます、
うん、
でさらにはその引いた犯人がですね、あもう重い罪にならないといいなっていうことでですね、うん、その引いちゃった方、被害者の方が死んでないといいなって言うんですけど、
うん、
九条先生はなんか死んだ方が都合がいいみたいなことを言って
死人に口なしやからって言ってましたね
みたいなことを言うっていうのが九条先生、そこはまあちょっと初めのとこなんですよ、
はいはいはい、
これとんでもない弁護士だなと、その証拠隠滅はするし、
うん、
その道徳はないのかと、その被害者が死んだ方が都合がいいな、そのさ依頼者にとって都合がいいにしても、その道徳的にその人が死んだ方がいいなんてわけがないでしょうと、うんうんうん、いうようなところから始まっていくっていうドラマです。
うん、これけど弁護士の方が本当にこれやってるのがバレたら、はい、多分弁護士のライセンス取られますよね、
はい、いやまあその証拠隠滅とかに加担したみたいな話はなりかねないところはあるんでしょうね、はい、
うん、なんか言ってたので、あそうなんだと思ったのが、
はい、
弁護士と一緒に出頭したら自主扱いになるって言ってたんですけど、それは本当なんですか。
いや そういうわけではないです別に、はい、ただまあ弁護士と一緒に出頭した方が自首と捉えられやすいってだけなしで、別に弁護士と一緒に出頭することが自首の要件になってるわけじゃないので、まあ、それは別にそうではない、はいはいはい、そこは別にそうではないと思います、
うん、
確かに言ってましたねそれはね、
はいはいはい、
まあそんな 九条先生にもし興味が持てれば、ちょっと興味持てるかな、今話でちょっと興味持てるか分かんないですけど、もし見ていただければなと思います、
はい。
でちょっとドラマの方なんですけど、その問題の主人公の九条先生をやってるのがですね、
うんうん、
これが、これ言い間違いしないで、柳楽優弥さん、
柳楽優弥さん、はい、俳優さんですね。
これがね、なんか柳楽優弥さんって言っちゃうことがよく多くてですね、なんでだろうな、柳楽健一さんっていましたよね、
はいはい、
なんか別の、
いました、いました、はい。
そっちとなんか僕混同すぐしちゃってですね、
顔全然違うけどね、
柳楽と柳楽こう区別する、柳楽優弥さんが九条先生やってるんですよ、
はい、はいはいはい、はい。
でこれがですね、その僕は結構いいと思ったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
あ、ちなみに山さんどう思いました、九条先生は、ネットフリの。
いや、印象通りだと思いました。
でも別に優弥さんはその九条、漫画の九条先生と顔が似てるわけでもないじゃないですか。
いや、そうなんですよ、あの牛島くんをやってたのが、はい、あの人じゃないですか、
山田孝之、
山田孝之さんじゃないですか。山田孝之さんって牛島くんにめちゃめちゃ寄せてたんですよ、はい、
ちょっと似てるよねって、はいはいはい、
もともと全然似てないと思うけど、
あ、
なんかめちゃめちゃ寄せて似てたんですよ。役者さんってこんなになんかその似せることできるんだというような印象が闇金牛島くんの実写のやつ、
うんうんうんうん。
でも今回のやつはなんかナチュラルにあって、九条先生ってこんな感じですよねっていうイメージのままだと思う。
ああそう、僕もそう思いました。だから顔っていうか別にその容姿が全く似てるわけじゃないんだけれども、九条先生だなって感じですよね、
うんうんうん。
だからあの何でしたっけ、柳楽優弥さんは、
はい、
何でしたっけ、浅草キッドであのビートたけしやってたじゃないですか。
ああそうなんや、それ見てないです僕。
それもね、あの、はい、別に ビートたけしさんに似てるわけじゃないじゃないですか。
うんうん、
あ、見てください、あの浅草キッド、ビートたけしさんなんですよ、柳楽優弥さんがやると。
へえ、じゃあ寄せてるんや。
寄せてるっていうかね、なんかにその容姿が似てるわけじゃないんだけど、
はい、
まあこの人だなって憑依してるというかですね、うんうんうん、いうところがあるような気がして、
うん、
まああの僕ちょっと前にあのたまたまその浅草キッドを見てな、まあまあ演技が上手な俳優さんだなぐらいのイメージだったんですけど。
浅草キッドっていうのは映画ですか、ドラマですか。
映画です。映画です。
なるほど。はいはい、はいはい。
多分ネットフリでやってるかな、じゃないかな。ちょっとわかんないですけど。
なるほどなるほど。はい。
その時にちょっと心に少し残ってて、今回九条の滞在見て、あ、なんかすごい俳優さんなんだなと思って。で、
うん、
でちょっと話ずれるんですけど、その柳楽優弥さんのことをちょっとインターネットで調べてたら、
はい、
あのですね、これ見てえなってのがあってですね、
はいはいはい、
山本さん知ってるかもしれない、ガンニバルって知ってます？
漫画のやつ。
漫画であります、読んだことありますか、はい、僕は漫画読んだことないんですけど、
はあはあは
あ、あのガンニバルの主人公を柳楽優弥さんがやってるってドラマがある、やってるんですよ。
なるほどなるほど。
それをちょっと YouTube でちょっと見たらめちゃくちゃ面白そうで、ただうん、ネットフリじゃなくてディズニープラスなんですよ。
なるほどなるほど、はいはいはい、
もう困ったなと思って、なんか減らそうと思ってたのにガンニバル見たさにディズニープラスもちょっと契約したくなってきちゃったなっていうぐらい、ちょっとすいません、あの柳楽優弥さんは良かったんじゃないかなと思いました。
なるほどなるほど、
はい、
うん。
であとはその烏丸弁護士っていう、そのまあ九条先生と、まあ、一緒に九条先生の事務所に入ってくる弁護士さんがいるんですけど、まあ、要するに同様になる弁護士さんがいるんですけど、うん、その方は、うん、松村北斗さんがやられていると。
はい、
まあそうですね、もうもちろんイケメンの方ではあるんですけれども、
うんうん、
あのまあ、確かになんか若い弁護士でこんな人いそうかなみたいな感じもちょっとある感じで、まあ、
はいはいはいはい、
非常にこの烏丸先生の役もいいかなと思いましたし、
うん、
あとこれちょっと賛否分かれるかもしれない、僕はすごくいいと思ったんですけど、
うん、
京極さん。
怖いよねあの人。
いやそうね。あの室強さんがね京極さんやってるんですけど、
あれ室強さんなんですか？
室強さんなんですよあれ。
あそうなの？
そうだからかなり今までのなんかちょっとコミカルなイメージあるじゃないですか室強さんっていうと。
はい。
今回の室強怖いなと思って。なんていうの京極さんって。まあ、もちろん室強さん、
あごめんなさい京極さんってこの人か。僕が思ってたのはあの人や、あのほら
みぶ、
みぶさんじゃなくて
菅原だ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
菅原さんね。菅原さんはもうマッチョでしたしね。はい、
うん、
京極さん良くなかったですかあれ。
そこまで行ってないです僕。
あ行ってないですか。あのね、はい、あそうか京極さんちょっと後で出てるかもしれない。あの漫画の京極さんって多分結構もっと若いじゃないですか多分。
そうね、まあまあまあ、はいはいはいはい、はい、
まあ室強さんよりはちょっと若いかなって感じ。まあ白髪じゃないですし、
はい、
だからなんだけど室強さんはだから全然だから別に容姿は漫画に寄せてないんですけども、
うんうんうんうん、
寄せてないけどやっぱり京極さんとしてすごいいいんですよ本当に。
なるほどなるほど
と思いましたし、
めちゃめちゃ怖いですけどその漫画の京極さんって。
いや、あのね
やばいぐらい怖いですけどね。あれ
そのなんかあの物理的にそこまで怖いところはないんですけど、やっぱそのなんだろう、その威圧感はやっぱ結構ありますよ。でもあの室強さんの京極さんも、
はいはいはいはいはいはい、
僕はあれは良かったと思いました。はい、
なるほど。
菅原さん確かに良かったですね。あの怖かったっていうかなんか一番あの反射というかあの半グレっぽかったですよね。
はいはいはい、はい、
菅原さんも良かったし、
うん、
あ身分がマッチョじゃないみたいな意見もあったりするらしいんですけど。
漫画の身分さんすごいからね。
まあ菅原さん結構マッチョだったんですけど、まあ、身分マッチョでもあそこあのマッチョ連れてくるとちょっとコミカルになる可能性もあるじゃないですか。マッチョ連れてきすぎると。
はいはいはいはいはい。
だからちょっと恥かけ難しいかなと思い、そのマッチョなんだけどそのコミカル感なく、やっぱり男の人ってちょっとマッチョになってくるとやっぱりファニーなところちょっとあるじゃないですか。
ああはあはあ、わかりますわかります。
あるじゃない。だからその、うん、でも別に漫画の身分にファニー感ないんで、
うん、
そこちょっとやっぱ配役難しいなとは思う中で、まあ、うん、今回の身分さんは町田啓太さんというのかな方ですけど、まあまあイケメンの方がやられてますけど、まあ、そこも別にそんなに違和感なかったかなっていうような感じで、まあ僕はドラマとしては非常に良かったと思いました。
なるほど。
あと池田エライザさん出てるんですけど、池田エライザさんって僕あんまり演技とか見たことなかった。あの女優さんなんですかね、もともと
じゃないですか。事務所によく出入りしてる女の人やってますよね。
そうそうそう、なんかあのなんか割といいなんていうかそのアクセントになってるかなっていう気がしましたよね、うんうんうんうん、今回のドラマで、まあ、だから多分演技が上手なんだろうなと思って見てましたけど、
うんうん、
なんかだから非常にストーリーはある程度漫画をトレースはしてるんですけど、俳優の方のなんていうか個性を生かしてなんかやっていて非常に面白いドラマだなと思いましたので、
はいはいはい、はい、まあ
今日の放送を聞いて興味が出たという方はぜひ見ていただければなと思います。
ネットフリックスのその漫画を実写にしたやつって面白いやつが多いですよね。ワンピース見ました？
あ、いや、ワンピース見てないんですよ、うん、あ面白いですかね。
僕もファーストシーズンしか見てないけど面白かったですね、はい、
本当ですか、
うん、
ちょっとなんかごめんなさい、ちょっとなんか漫画を見てる立場がちょっと見づらいなと思っちゃってちょっと敬遠してたんですけど、
はい、
うん、
一緒ですよ、その九条の滞在も一緒。
ああ、わかりました。でそれも
で向こうは海外キャストなんで、
はいはいはい、
その本当日本的なところは全くないけど、
うん、わかりました。 まあ、九条の滞在とか韓国ドラマとかでまたドラマ化したらまたちょっと違った予算になりそうな感じもありますよね、なんかドラマは。
はいはいはいはいはいはい。
なんかね、確かこれも真鍋さんが言ってたと思うんですけど、
はい、
海外でも当然読まれてるんですけど、九条の滞在、
うんうん、
多分ですけど確か韓国で、あ違う違う、牛島くんか、牛島くんが韓国で、韓国とフランスで人気があるって言ってたかな、確か。
ははは
なんか韓国結構借金する人多いらしくて、なんかちょっと、
なるほど、
なんか韓国で結構牛島くん受けてるんですよってなんか言ってたよと思いますね、確か。実際に牛島くんとかも取材とかをしてやってるみたいなので、でその取材して聞いた話をそのまま出してるわけじゃないんですけど、でしょなのかもしれないですけど、ある程度こう実際にあった話をベースとしてるから、ちょっとやっぱリアリティっていうのがあるのかもしれないですね。
闇金牛島くんとか本当になんか出た事件を漫画にしてるじゃないですか。
あそうですね、読んでてこれあの事件をオマージュしてるよねみたいなの分かるときありますもんね。
はいはいはいはいはい、はい、この弁護士放送でも紹介した事件を取り上げてたと思います。
はいはい、うん、そうですね、はい、
うん、衝撃受けるから本当に読んでほしいな、読んでなことない人は、
ね、ちょっと望郷太郎に似たところもあるというところで
望郷太郎はあれエプスタインの話なるほど、わかりました、はい、まだ見てない方はですね、ぜひNetflix契約して見てみてください、
はい、はい、その上でちょっと補足説明版も見ていただき、あ、ごめんなさい、聞いていただければありがたいなと思います、うんう
んうん、フレンズもよろしくお願いしますね、皆さん。
フレンズはまあ、どっちでもいいんじゃないですか、まあまあ、はい、興味があれば、もしちょっと本当にフレンズ見る方いたら、1話から見るとね、あれなんですよね、ちょっとね、あれなんですよ、正直言うとね、これ言うとまたハードル高くなるんですけど、シーズン3ぐらいからがちょっと面白くなってくるところがあって、
ね、あ、なるほどなるほど、じゃあシーズン3から見た方が良さそうね。
いや だからといってシーズン1から見た方がいいんですけど、そこを耐えられるかっていう問題もあるんでは
いはいはい、シーズン、あ、まあまあまあ、ブラックミラーのあれ見ました？
何ですか？
吉川さんが好きやった、
はい、
カリスター号でしたっけ、あれの続編、
はいはい、あ、まだ見てないですね多分。
あ、そうなんや
シーズン2で？
シーズン2ってか、あれシーズン何ぼか分からん、9か8か分かりませんけど、
はい、
最新のシーズンでカリスタ号の続編がありますよ。
あれもともとどういう終わり方したんでしたっけ、なんか、
あ、いやもうそれちょっとネタバレになるから、
ネタバレ、そうかそうか、分からない、
あれはめちゃくちゃ面白いからぜひ見てほしいけど、
はい、
ブラックミラーを一通り見てカリスタ号が一番良かったって言ってましたよね、
はい、そうですね、はい、
まあ、あれは確かにすごい面白かったから、
うん、
もうしばらくやめれませんよ、どんどんどんどんあるから
そうですね、いや
出てくる
これでちょっとガンニバルのためにな、なんか統一してほしいですね、なんか
いやガンニバルは漫画やと思う、僕は漫画原作のやつはまず漫画を読むべきだと思いますから、
はい、どっち先の方がいいと思います、だってなんか
漫画だと思う、
漫画先よ、あ、本当？そうですか、うんうん、
やっぱだって漫画が原点なんやから、オタクみたいな
こと言
ってるけど、
まあ、でも、
はい、
いや、その順番の見方として、その
じゃあその九条の滞在は漫画かドラマかっていうと漫画が良くないですか？
いや、そのいいとしてもまずドラマを見てその後漫画読むでもいいと思いますけどね。
ゴールデンカムイはどっちが先がいいと思います？
いや、僕でもゴールデンカムイは映像先でもいいと思いますね、はい、
あ、そうなんや、
はい、
僕はやっぱ漫画に対するリスペクトがあるから、まっさらな状態でまずは漫画を楽しんで、は
い、
その後
ちょ
派生作品を見ると。
ガンニバルはどうなの、漫画として面白いんですか？
漫画もめちゃくちゃ面白い。
あ、そうなんだ、その漫画自体知らなかったので。九条の滞在のレビュー見てた時になんかガンニバルの時のなんとかかんとかがってことの、なんか八木良優也さんの評価をしてる方がいて、ガンニバルって何なんだろうと思って調べたら、あ、うん、そういう別のドラマに出てるんだと思って見て、まあ、で見たらやっぱ漫画が原作のドラマなんだっていう ようなのを見たんですね。うん、
はい、本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。